おはようございます、こんにちは、こんばんは。自分表現塾塾長の小池まみこです。まみーと呼んでください。今日はすごく大きな節目といいますか、大切なご案内がありまして、ご案内、お知らせがありましてちょっと YouTuber っぽいですけど、こういう配信を撮っています。まあ、端的に一言で言えば、水波オーガニックファームでの自分表現合宿は今期をもって終了、一旦終了をすることになりました。3年間この水波オーガニックファームでお世話になって、それで自分表現合宿をねやらせてもらってという状態を3年間続けてきたんですけれども、まあ、今日ちょうど最後の塾生さんたちの自分表現合宿を終えたところで、水波オーガニックファームでの合宿はもうしないということになりました。まあ、突然、唐突だなという感じを受けてしまわれるかもしれないんですけどね、内情はまあそんな唐突でもなくて、で、考えたり悩んだり話し合ったりして、今決まったことという感じです。でですね、まあ、じゃあ私は自分表現塾をやめてしまうのかといったら、全くそういうことではなくてですね、まず合宿の形は、ちょうど冬の時期はね、何にしろ山とかそういう自然の中で合宿をお預かりして行うということは、なかなか冬時期の厳しい寒さの中でお預かりするって、だいぶ体制としてね強力なものが必要なので、リスク対策ですね。まだその体力はないものですから、もともと冬の合宿というのはなくてですね、春からやるということだったんですけども、来期の2026年からの自分表現合宿はおそらく場所が変わりまして、長野県の阿智村にジブ坂高原、漢字は阿智村は阿弥陀如来のあに分かりませんかね、右は可能性のかって書くような、あのあですね、あじゃり餅のあもっと分からないあでね、地は知るにお日様のお日様書いて地ですね、阿智村、日本一星空が綺麗な町として有名です。キャンパーの人とかね、アウトドアの方は結構ご存知なんですよ、阿智村のこと、でこの阿智村にありますジブ坂、政治の字に、部活の部に坂、ジブ坂というところがありまして、このジブ坂高原、ここの、山小屋で自分表現合宿を行えるんではないかなと思って、はい、もう具体的な準備を、まだ始めてないんですけれども、目処がありますという感じですね、やろうと思ったら多分できるという目処がありますという感じです。なので、自分表現合宿をやめちゃうんだということでしたら、やめはしないよということで、場所として水波オーガニックファームさんでやっていくということがなくなるということになりますね。はい。で、これはどうしてその結論に至ったのかっていうことも、私はここで割と包み隠さずというか、私が語れる範囲のことは全部お話ししていきたいなと思うんですけども、それは私の大目標である自分表現塾は学校を目指します、これに誠実にコミットしていくことの方法として、この決断は致し方なかったんじゃないかなと今思っています。去る方の水波の方をね、何か悪く思ったりですとかダメとかね、全くそういうことではないんですよ。これ本当に、憶測だとかね、何か、不要なことを思っていただきたくなくてですね、水波オーガニックファームという場所自体はとても素晴らしいところで、ともちゃんがずっと育てて、能的な暮らしを果たしてパーマカルチャーというね、 考え方に根ざしていい場所づくりを行っていかれるところであることは、おそらくこれからもそういうふうにやっていかれることだと思うし、まあ、素晴らしい場所なので、何かそこがダメとかじゃ全然ないです、はい、なんですけどその、ね、学校づくりということに私がめちゃくちゃ真剣に向き合って、多分そうだな、あの学校を作りたいよねって言う人は多いし、私の周りにも集まってきてはくれてたんですけど、まあ実際にね、学校ってどうやって作るのとか、どういうふうにやっていくのとかいうのを四六時中考えていた人なんていうのはいなかったんじゃないかなと思っていて、でそれを私はずっと頭に引っ掛けてずっと考えて生きてたんですね。例えばインドに行ったりだとか、いろんなことをしてましたけども、学校を作るんだって言い張ったその瞬間から私はずっと考えてたって感じ、四六時中です。そうした時にですね、まあ本当にね、言語で表現できる話と非言語の話両方あって、なんかねすごく説明が言えられるかわからないですけど、まあ本当にそのままありのまま生のまま話していくと、私の中でこれは学校が作れるなっていう道が去ってって見える、その良縁が舞い込むというよりね、見えたって感じなんですね。あのポットでの人に学校を作ってねとかそういうことではなくてですね、私の過去やってきた実績や、そして過去から紡いできたご縁のがしばらく見えなかった、そういうご縁がですね、ある日とあるふとしたお声掛けから、この村に学校を作るということが現実的なものとして私の使命としていただけるという話がね出たんです。長野県阿智村にね、形は全然見えてません。あのもう白紙のベースです。白紙のベースなんですけれども、私はここに必ず学校を作ると思いました。何か確信めいたものを感じました。でそれはこの話を私に持ちかけてというかね、あの私がどちらかというとご提案したというような感じなんですけども、その方は村のそのジブザカ高原のその場所を一つの工業の軸を持って盛り上げていくよってことを、この方も本気で人生の命をね燃やすということを覚悟していることがとてもわかる、そういう方で、で、そのオーナーさんとすごく久しぶりにお会いする機会があって、かねてから私の、仕事とかビジネスの姿勢だとか、全部もうお互いに分かっているような、あの過去にねプロジェクト、大きなプロジェクトを共にした会社員時代ね方でしたので、私はもちろん尊敬しているし、その方もどこか私という人をいろいろといろんな面で知ってくださっているという状態があって、その久しぶりの関係ね、でいわゆる元上司みたいな方ですけども、その方が本気でその地域の興行を行っていく、興行というのは起こすってことですね、盛り上げていくということですね、その地域、放っておくとね、日本の中ではいろんな田舎の美しい自然を持つ田舎が過疎化していくという現状がありますよね。でそのジブザカだとか阿智村だとかもそういった現状を背負っていて、でもここにとても盛り上がっていく、また息を吹き返す称賛があるということでね、やっていらっしゃる方だったものですから、この言葉を使うとなんかちょっとだけずれるんですけど、大波というか大船というか、こういった大きな船を出すよと言ってる方ですから、で私はそこの船の一員になるぞっていう、そういう感じのお話があったんですね。はい、なんか回りくどい表現になっちゃってすいません。なんか言えることが見つからないまま収録ボタンを押してるんでね、こういうことになるんですけど、はい。 で、まあ、なのでその地域を盛り上げていくということの一環に学校もある。でその形、私の関わり方とかは全然白紙なんですけども、でも心に決めていて目指しているから、まあ叶うと思っているっていう感じですね。今ある小学校中学校のさらなる発展に私が寄与できたらいいなと思うこともそうだし、全然違うものを建てるかもしれない、わからないです、わからないですけれども、必ず実現するというのはもうね、絵模様をわっとビジョンをね、描けたって感じなんですね。はい、やればできるというふうに思いました。でこういうふうにやればできると思えたのが、その学校を作るぞって何か宣言をした時から四六時中頭にあった中で初めてやれそうだって思ったんですね。これがすごい大きかったんです。これは言葉、なんかね、論理的なことでもなくて、全面的にスピリチュアルな感とかでもなくて、なんかいろんなものが複合して何か自信のようなものが初めて湧いたんです。だからすごく大きいなと思いました。まあこの決断自体には私は今のところもちろん 100% 後悔はなくてですね、もう、まあ、後悔もクソもないですね。決めたって感じなんで、決めたんだったらもうやるしかないっていうことですね。はい、私はこの、まあ、心が燃えること、ここに誠実に生きていくということでこの決断に至りました。で、まあ、自分表現塾で提唱していることは、まあ、学校というスケールで見たときには、なんというかな、本当に一部というか、ベースの力の育み方みたいな、まあ、そういった汎用的な何かね、なんだろうな、スポーツの一種をやるような感覚なんですよね。自分表現ワークそのものというのは、意識の使い方のベースみたいな感じでしょうかね。はい、なので科目ということでもなくて、まあ、この自分表現塾で培っているものは必ずやその学校づくりの時には何らかの形で反映されるというふうに確信もしていますし、そうすることは決めています。はい、でそういったオーナーともね、具体的にはここのジブ坂をね、盛り上げていくという企画会社にの仲間にジョインしたみたいな形になってるんですけども、まあ、その、オーナーとはね、その学校の構想自体、まあ、教育に対しての思いだとか構想だとかは一通り語り合って、ああ同じ感覚があるなっていうのはもちろん確認はしています。全く違うね、教育に関する意見とか思想を持っていたらこれは話になりませんしね。はい、もちろんそこはすり合わせた上でこの、大きな船に私も乗らせてくださいって話になりました。これがね、でね、この話なんと1ヶ月間の中で全部起こったんですよ。だからもうプロセスを発信するも何もなくて、もうめちゃくちゃ大変でしたよね、向き合うことに。あ、この大船が出たっていう感じで現れたって言って、でなんか相互のプロポーズ状態が起こって、うわーどうしようかなってすっごく悩みましたね。水波オーガニックファームでやっている今ということもあったし、でね、それがまたこれも語弊なくなんか伝えられたらいいなと思うんですけども、本当に水波オーガニックファームで行ってきた合宿というものに自体に後悔も何一つなくて、めちゃくちゃ素晴らしい合宿をお届けしてたと私は今でも思っているし、例えばこれから2026年に同じように自分表現合宿を別の場所でご提供する時もお届けする体験としては似たようなものにはなるとは思います。まあ、ちょっともちろんというか、ちょっと、以前よりはちゃんと組織のある 組織のある会社として行えるので、なんというかな、運営体制の中でこれまではとても、まあ、弱いというか手作りだなっていう感じをね、あの塾生さんたちにはすごく納得いただけると思うんですけど、ああ手作りの感じで運営させていただいていて、まあ、それゆえにいいこともあったと思うんですけど、ほとんどご迷惑だったと思うんです、ね、あのちゃんとしてないところが結構あってですね。でそれでもうあとは個人的なあの寛容に受け止めてくださったりだとか、一人一人丁寧にお詫びとかしてね、あのなんとかやってこれたみたいなところがあったんですけども、そこら辺が強化されることが、それはちょっとね安心ポイントかなと思っていて、はい、それもちょっと嬉しいことかもしれません。お客様目線では嬉しいことかなと思います。であとですね、あのもう一つちょっとお伝えしたいなと思うことは、自分表現合宿の形はそうやって現場を移すがあるんですけれども、もう一つね、あのそうこう言ってる間に、続けて始めてから続いていることがあって、それはお家で自分表現塾ってプログラムなんですね。はい、これはインドから帰ってきて、まあ大きく力をいただいて、インドのね何かエネルギーみたいなものをいただいて、よしやるぞってなって、多くの人に届けるというプログラムも6月から、まあ具体的には7月か6月にライブでチャレンジワークってね、無料の5日間を始めて、そこからプログラム自体は7月1日からスタートしたものなんですけども、7、8、9、10でね、あの4ヶ月くらい続いてるものですね。で、まあ、7月スタートの方から9月スタートの方から、ね、いらっしゃるんですけど、10月スタートの方からでいらっしゃるんですけど、時期ずれではね。でも本当にこれがねすごい良かったなと思って、これ やり始めたのが、いやー、ここにちゃんと移行できて良かったなと思ったんです。つまるところ、やっぱりこう自分表現合宿自体は、まあ、体験そのものが自然の力もいただいたり、体験の力というのはすごく大きいので、まあ、その力をいただいて、とてもねいい体験をお子様たちにご提供できるものなんですけども、大事なのはもうずっとこれはお伝えしていることなんですが、特に最近はお家での過ごし方は一番大きいんですね。親とどんな会話をしているか、お父様、お母様がどんな言葉を使ってお話をなさっているか、これは一番なんですね本当にお父さんお母さんのとの会話がお子様にとって一番影響があります。もうこれは私が今のところ出している結論一番です。特に小学生は一番です。まあ、あとはねこう離れてね寮生活を送っているとか、そんなそういう事例はね置いときますよ。まあ一般的には一番、ご家族の言葉が一番です。ここにね、もう目を背けずにやっていきましょうというのを思います。何かお子様に対して思うことがある、何かモヤモヤしている、見ないふりをしている、そういったことというのは一刻も早く向き合っていただきたいと思います。全ては家族から、一番近いパートナーシップから、全ての人間関係変わっていくし、それは社会の中での在り方とか全部変わっていくんですね。あのいわゆるお母様であれば、お子様との向き合い方にを置き去りにして、お仕事関係、何か自己実現、そこに移るのではなくて、もう一番にご家族との関係性に向き合っていかれることは、これは私も人生を通して痛く経験してきたことなので、改めて申し上げたいんですね。私も日々すごく、あのこれって取り組んでね、一回良くなって、もううちの家族は大丈夫だとか、もううちの親子関係大丈夫だってなることじゃないんですよね。 私でさえも、こんなことを偉そうに言ってる私でさえも、ちょっと気を抜けばあれっていう風に親子関係になるんですよ。娘とかね、中二の翔さんの息子とか、そして夫とも、うちはすごく仲いいよってなってるんですけど、まあ、実際そうだと思うんですけど、でももうそれぞれがそれぞれの人生生きていて、それぞれが変容を起こしているので、自分の自己変容を起こしながら成長しているんで、成長なのか老いなのか分かりませんけれども、起こしているんで、互いのパートナーシップに向き合うことを少しサボれば、あっという間にあれってなります。他人ですからね。やっぱりここをメンテすることっていうのは本当に健康、自分の健康みたいなもので一番大事ですね。人間関係においては一番大事、あ、一番って言いましたけどね。で、それでなので一番大事だから、もう今すぐ向き合いましょうって言って、お家で自分表現塾をやっていただく時に、あって気づくんです。ゼロ番があった。それは自分との向き合いですね。そう、まあこれあのプログラム受けてくださっている方は今笑うところだと思うんですけどね。ね、何かパートナーシップ、お子様とのことっていう風に取り組まれたんだけれども、あ、ゼロ番やってる人が大半なんです。自分とね、本当に私もそうですよね。で、私だってその自分表現合宿どうしていくんだっていう風な大きな決断をするときには、ゼロ番まで戻ってやるんです、取り組むんです。自分の内面、自分の心、自分の精神、ここへの向き合い、はい、ここにね、向き合うということもできるのがお家で自分表現塾というプログラムですので、0番から1番から1番、0番に大事な、1番に大事な、はい、パートナーシップに向き合っていかれることは本当におすすめで、自分表現合宿などに来ていただかなくても、何だったらいいです。お家で自分表現塾やってくださって、真剣にここにアウトプットを繰り返してくださるんだったら、合宿いらないと思います、正直。いると言っていたり、いらないと言ってたんですけど、もう来た方が、まあ、体験としては本当に豊かですよ。ああよかったって必ずなるんですけど、ただじゃあ同じ予算があった時に、ご予算があった時にね、よっぽどお家で自分表現塾をやってくださった方が、もう予算的にもリーズナブルだし、効果としてもめちゃくちゃいい効果が出ますので、まあ、商売的には合宿来てくださいっていう方がね、高額ですからね、なりますけれどもね、でもそういう、まあ、いつかお金が貯まったら合宿連れて行きますとかになっちゃうんでしたら、いや、もう今きっとお支払いできる金額ですから。だって週にランチぐらいの、週にちょっとランチに電車で出かけるぐらいの金額ですよ。やってますよね。もうその金額を0番に大事なこと、1番に大事なことに早く投じていただければいいのにって本当に思っています。これを改めてお伝えして、ちょっと大切なお知らせとして、ちょっと最後の方セールスみたいになっちゃったんですけども、まあ、一番お伝えしたかったことは、今日は前半のちょっとこう、変化のお知らせ、決意表明みたいなものでした。本当にいつも自分表現塾という事業、そして私という人のことを応援してくださっている方、ありがとうございます。本当に励みになっています。何かちょっと思いを馳せてくださって、少し声をかけてくださったり、それから何か SNS で投稿をねして、何かリアクションをくださったり、私って本当になんか連絡不詳なんです。友達の LINE なんか全然返さないんです。そもそもスマホ見るの嫌いなんです。もうだから本当にね、失礼な時もあると思うんですよ。せっかくリアクションしたのにみたいなこともあると思うのに、この今日の配信をポチッと聞いてくださった、もうね、 本当にありがとうございます。今ちょっと込み上げてくるものがありました。本当にありがとうございますです。まあ一番はね、塾生さんたち、その親御様です。特に子さんの皆さん、届いていますか？これ聞いてくださってもいない、伊豆にずっとね通ってくださったね親御様、まあもちろん皆さんにノロノロノロノロとね、本当にこのメールなり LINE なりの連絡めちゃくちゃ遅くてね、本当に情けないようなことなんですけど、ご丁寧にご挨拶をしていきたいと思っているのですが、とりあえずここでちょっと一報をさせていただければと思います。いつもありがとうございます。これまで本当にありがとうございました。そしてこれからもずっとやっていきますので、やり続けると決めたことは絶対にやり続けるという私なので、やめることはありません。ずっとやっていきます。これからもどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。今日はそういう内容でした。長々と失礼いたしました。最後まで聞いてくださりありがとうございました。またお耳にかかるまでお元気でお過ごしくださいね。